神の御心第一週、宇宙における神の御心の奥義とは、究極的にキリストの体としての紹介を通してキリストの中で全てのものを頭に吊り上げることである。サマリー、ローマ数字1。私たちは主の御心ウィルが何であるかを理解する必要があります。ローマ数字2。神の御心とは、神が欲すること、また神が成就しようとすることです。A、神には永遠の御心があり、それは彼の永遠の定められた御旨、パーパスの源です。B、神は永遠であって、始まりや終わりがないので、彼の御心も永遠です。この御心は宇宙の起源の中心にあります。C、神がご自身の御心のために万物を創造したのは、ご自身の定められた御旨を完成し成就するためです。 D、 神の御心はキリストに集中しており、キリストが万物のうちで第一位となることです。 E、 神はキリストと紹介を持つことを欲しています。神の御心はキリストの体としての紹介を得ることです。F、 神はキリストの中でその霊として今や私たちの内側で働いており、彼の永遠の御心を完成し、新エルサレムを持ちます。ローマ数字3。神は御心の大いなる喜びに従って、私たちを子たる身分へとあらかじめ定めました。A、 神には御心があり、その中には彼の大いなる喜びがあります。神の大いなる喜びは彼の御心から出てきたものであり、彼の御心の中に具体化されています。ですから彼の御心が最初に来るのです。 B、 神の大いなる喜びは神を幸いにします。それは神の心の願いです。生きた、愛する、定められた御旨を持つ神は、確かに心の願いを持っています。C、 神は彼の喜びに従って、彼の心の願いに従って、私たちを彼の子たちとなるようにあらかじめ定めました。神は世のもといが置かれる前から、私たちを清くなるようにと選びました。清くされることは過程、手続きです。神の子たちになることが目的、目標であり、それは私たちが神の御子に結合され、神の長子の形に同型化されるという事柄です。ローマ数字4。私たちは御心の熟慮に従って全ての事柄を行う方の定められた御旨によりあらかじめ定められていたのです。エペソ1章11節。 A、 神の御心は神の意図、インテンションであり、神の熟慮、カウンセルは彼が彼の御心、彼の意図を完成する方法を考えることです。 B、 神の御心に従って三一が世のもといが置かれる前に会議を持って熟慮し決定しました。それが神の決定された御心です。ローマ数字5。神の御心は奥義として神の中に隠されていたので、エペソ1章9節は御心の奥義について語っています。 A、 永遠において神には御心がありましたが、この御心は彼の中に隠されていました。ですからそれは奥義でした。 B、 神は彼の心の喜びの中で、また彼の知恵と思慮の中で、この隠された奥義を私たちに知らせてくださいました。それはキリストにある神の啓示を通して、すなわちキリストの肉体となること、十字架、復活、昇天を通してです。ローマ数字6。究極的に宇宙における 神の御心はキリストの体としての紹介を通してキリストの中で全てのものを頭に吊り上げることです。 A 神の永遠の意図は時代の満了時のエコノミーにおいてキリストの中で全てのものを頭に吊り上げることです。 B 全ての時代における神の経輪を通して全てのものはキリストの中で新天新地において頭に吊り上げられます。 C サタンの目標は神の被造物を腐敗させ混乱を引き起こすことです。宇宙全体は崩壊の堆積であり、それはサタンが自分自身を死の要因として神の被造物の中へと注入することによって引き起こされました。神の救いは私たちを堕落した罪深い状態から救うことであるだけでなく、また崩壊の堆積から救うことでもあります。 D 神はキリストの体としての紹介を通してキリストの中で全てのものを頭に吊り上げることによって万物をキリストの下に服従させます。紹介が率先してキリストの中で頭に吊り上げられるとき、神は道を得て全てのものを頭に吊り上げます。私たちは神聖な分野を通して頭に吊り上げられます。 E 神の回復の道はキリストがサタンに相対すること、命が死に相対すること、光が暗闇に相対すること、秩序が混乱に相対することです。私たちは命の中にまた光のもとにいるなら混乱から救い出され、秩序、調和、一の中へともたらされます。 F 新エルサレムを中心とする新天神地においてすべてのものはキリストの中で頭に吊り上げられます。私たちは啓示録21章で頭を見て、頭の周りにある体を見て、都の光の中を歩くすべての諸国民を見ます。全宇宙は透明な都を通して照り輝く光の中で頭に吊り上げられます。
クルーシャルポイント1、神の御心を理解してビジネスライフと生活と紹介生活を送らなければならない。エペソ5章17節、こういうわけで愚かであってはなりません、かえって何が主の御心であるかを理解しなさい。1章4節5節、すなわちこの方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、御心の大いなる喜びに従い、イエスキリストを通して私たちをこたる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。アウトライン1、私たちは主の御心が何であるかを理解する必要があります。神の御心とは神が欲すること、また神が成就しようとすることです。アウトライン2、神は御心の大いなる喜びに従って私たちをこたる身分へとあらかじめ定めました。アウトライン3、神の御心に従って三一が世のもといが置かれる前に会議を持って熟慮し決定しました。神の御心には奥義、各時代にわたって隠されてきた奥義があります。宇宙は奥義です。なぜ天があり、なぜ地が存在するのでしょうか。なぜ宇宙には無数の項目があるのでしょうか。なぜ人はこの地上にいるのでしょうか。これらの疑問は皆奥義であり、多くの様々な哲学を引き起こしてきました。神の御心である奥義は人たちを通して紹介に知らされました。神の御心の奥義は私たちが幸いな人になることではありません。今日は私たちが完全に幸いになる時ではありません。なぜなら時はまだ熟していないからです。多くの人は十分なビジョン、あるいは形状を持っていないので、紹介生活で実際に何が起こっているのかわからないのです。彼らは私たちはここでただ素晴らしい時を持っていると思います。しかしこれは神の御心の奥義ではありません。 この奥義は神がご自身を私たちの中へと分与して、ご自身のために紹介を生み出しておられることです。これが各時代にわたって隠されてきた奥義です。エペソ1章4節で、神は私たちが清くなるようにと選ばれたことを見ます。しかしながら清くなることは手続きであって、目標ではありません。目標は子たる身分です。私たちは子たる身分へとあらかじめ定められました。言い換えれば、神が清くなるようにと私たちを選ばれたのは、私たちが彼の子たちとなるためです。ですから、清くなることは過程、手続きですが、神の子たちになることが目標です。多くの人が、主イエスを信じ、血で洗われ、その霊によって再生されましたが、まだこの世的で属的で、生活には何の性の印もありません。彼らは隣人、友人、親族と全く同じです。それにもかかわらず、彼らは紹介であることについて語るのです。神にとって何という恥であり、紹介にとって何という恥でしょう。紹介は神へと分離され、神の性質で浸透され、完全に整列されて神の形のように生きる団体の人として構成されています。適用在職青年大学院生編。あなたは神の御心を理解しなければ愚かな人になってしまいます。エペソ3章9節。それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを全ての人を照らして明らかにするためであり、最初に神ご自身の中で神の御心があり、次に御心の熟慮あるいは教義に基づいて身旨が出てきます。この身旨が神のエコノミーです。神は神のエコノミーのために万物を創造されました。あなたがこの世のもといが置かれる前から神によって選ばれ、あらかじめ定められたのは神のエコノミーのためです。ですからあなたには第一に神の御心、その次に御心に従った生活があるべきです。決して第一にビジネスライフ、第二に神の御心の順番にしてはいけません。なぜならあなたの生活は御心のためになければ価値がないからです。エペソ5章17節の主の御心を理解しなさいは、紹介に関するビジョンと経験を提示した後の日常の歩みの中で必要とされる生活の詳細で述べられた言葉です。言い換えると、あなたは神の御心を生活の詳細の中に落とし込む必要があるのです。ある人たちは神のエコノミーを理解した後、生活の煩わしさに関わりたくないので簡単な仕事に就こうと考えます。この考え方は間違っています。あなたは神のエコノミーのビジョンを日常生活に結びつける必要があります。例えば、あなたは会社における要求や競争は厳しいものがあるので、ビジネスライフを第一にして真剣に取り組まなければならないと考えるかもしれません。しかし、神があなたに要求しているのはビジネスライフを真剣にやってはいけないということではありません。神の要求はビジネスライフを神の御心のためという地位に置くことです。あなたは自分の中の神のエコノミーに関する誤解を解くために人交わる必要があります。主よ、私は神の御心を第一にし、ビジネスライフを第二にしたいです。しかもビジネスライフと真剣に向き合います。主よ、神の御心に関する私の誤解を取り除き、私のビジネスライフを御心の上に引き上げてください。アーメン。申命記11章18節。それゆえ、あなた方は私のこれらの言葉をあなた方の心と魂に据えなければならない。またそれを手に結びつけて印としなければならない。それはあなたの目の間の覚えとならなければならない。それをあなた方の子供たちに教え、あなたが家に座っている時も、道を旅する時も、横になる時も、起きている時も、それについて語らなければならない。20節。そしてこれをあなたの家の門柱とあなたの城門に書き記さなければならない。18節フットノート。心と魂に据えなければならない。私たちは言葉としてのキリストを心と魂に据えることによって、またこの言葉を私たちと関係のある全ての事柄に結びつけることによって、神を愛する必要があります。祈り、おう主イエスよ、私はまず主の御心を理解する必要があります。なぜなら三一の間の御心の協議から御旨、神のエコノミーがあり、神のエコノミーに従って万物は創造されたからです。 私たちの存在は御心のためです。アーメン。さらに私は御心を私の生活の詳細に実際に落とし込まなければなりません。神のエコノミーのために実際的にキリストを良き地として経験し享受するのは実生活においてです。このように見ると私の実生活と紹介生活はなんと意義があることでしょう。
クルーシャルポイントに、紹介は率先して神聖な分与に開き預かってキリストの中で頭に吊り上げられる。最終的にキリストの中で万物は頭に吊り上げられる。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわちキリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に吊り上げようとされたのです。22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。第一コリント11章3節、あなた方に知ってもらいたいのですが、キリストはあらゆる人の頭であり、男は女の頭であり、神はキリストの頭です。アウトライン1、究極的に宇宙における神の御心は、キリストの体としての紹介を通して、キリストの中で全てのものを頭に吊り上げることです。2、神の救いは、私たちを堕落した罪深い状態から救うことであるだけでなく、また崩壊の体積から救うことでもあります。3、紹介生活において、私たちは率先してキリストの中で頭に吊り上げられつつあります。このために、私たちは命において成長する必要があります。神が宇宙を創造されたとき、宇宙のすべてのものは一の中にありました。サタンの反逆のゆえに人の堕落が続き、創造におけるこの本来の位置は荒廃させられました。それによって宇宙全体が混乱の中へともたらされました。サタンは全被造物の中へと死を入り込ませることによって、創造における宇宙の位置に損傷を与えました。すなわち、死は創造主と被造物との関係を断ち切ったのです。言い換えれば、サタンが死を宇宙の中へともたらしたとき、宇宙は神から切り離され、宇宙の位置は失われました。こういうわけで、宇宙には完全な調和がないのです。しかし神はキリストの中で全てのものを頭に吊り上げる、すなわちキリストを万物の頭、また万物の上に頭とするという永遠のご計画を持っておられました。ご自身の被造物の間の位置を回復する神の方法は、キリストの中でご自身を命として私たちの中へと分け与えることです。一章二十二節は、神はキリストを万物の上に頭として与えられたと言います。これは彼が紹介の頭であるだけでなく万物の上に頭であることを示します。神はキリストを万物の上に頭として紹介に与えられました。この小さい言葉、に、は伝達を暗示します。それはキリストの統主権が紹介に伝達されつつあることを示しています。これはある意味で私たちが万物の上のキリストの統主権に預かることができることを意味します。私たちは頭ではありませんが統主権に預かることができます。神の恵みによって私たちは皆言わなければなりません。主よ、私たちがここにいるのは率先して頭に吊り上げられるためです。主よ、私たちをキリストの中で頭に吊り上げてください。私たちは崩壊の体積の中に留まっていたくありません。私たちはあなたの中で頭に吊り上げられることによって崩壊から救い出されなければなりません。崩壊の中から連れ出された後、あなたはすべてのものの上にいるでしょう。これが起こるまで、あなたは大統領より上であるという確信はないでしょう。救われたのに頭に吊り上げられていないので、まだ体積の中に留まっていることがあり得るのです。紹介の中で頭に吊り上げることは、命の中の事柄であるのを見ることは重要です。もし命において成長することなしに、頭に吊り上げられようとするなら、私たちは組織の中へと陥るでしょう。 命の成長なしに、紹介の中で全てのものを頭に釣り上げることは、組織を持つことです。適用、新人及び青少年、大学生編。学校生活で例えば、自分で勉強の計画を立てたのに実行することができない。全員で話し合って良い改善計画を立てたのに、すぐ実行せず結局実行しない。友人と仲良くしたいのに、些細なことがきっかけで仲良くできず、憎んでしまう。悪い生活習慣を変えたいのに変えられない、などがあります。このことは人の生活が崩壊の堆積で大混乱の中にあることを示しています。しかし主の救いを賛美します。主はあなたに命を分与して、あなたを崩壊の堆積からキリストの中で、頭であるキリストにヘッドアップ、頭に釣り上げることができます。サタンの反逆と人類がサタンに騙され堕落した結果、人は自分が行いたい良いことを行う力がなく、行いたくない罪を犯してしまいます。これは罪が人の中で王として支配している状態です。ローマ5章17節、もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して、命の中で王として支配します。18節、こういうわけで、一度の違反を通して全ての人に罪定めが及んだように、一度の義なる行為を通して全ての人に命の義人がもたらされたのです。あなたが崩壊の堆積から救われるために、第一に主の中に戻り、とどまるべきです。第二に神聖な命の分与に開き、自分の再生され、ミングリングされた霊を活用し、思いを霊につけてください。主の皆を何度も呼び、御言葉を祈り読みし、御言葉を根拠に祈ってください。祈り、おう、主イエスよ、私は崩壊の堆積であることが分かりました。私は良いことができないだけでなく、崩壊の中で無秩序に大混乱の中にいます。しかし主を賛美します。あなたは崩壊の堆積の中の私を命の分与によって引き上げ、頭に釣り上げてくださいます。私たち教会は頭に釣り上げられて、崩壊と大混乱の原因であるサタンを対処し、宇宙において神を団体的に大きく表現します。この神の永遠のエコノミーの実現のために、私は毎日、朝昼晩、神聖な分与に開き、命の成長を追い求めます。アーメン。
クルーシャルポイント3、パウロのように恵みを受けて、神の恵みの羊職に預かり、コロナウイルスによって苦しみ悩んでいる人々に福音を述べ伝える。エペソ3章2節、あなた方のために私に与えられた神の恵みの執事職について、あなた方は確かに聞いていることでしょう。9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー経輪が何であるかを全ての人を照らして明らかにするためであり、ヨハネ8章12節。こうしてイエスは再び彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく、命の光を持つ。アウトライン1。教会が率先してキリストの中で頭に吊り上げられるとき、神は道を得て、すべてのものを頭に吊り上げます。私たちは神聖な分与を通して頭に釣り上げられます。アウトライン2、私たちは命の中に、また光の中にいるなら混乱から救い出され、秩序、調和、位置の中へともたらされます。古代の習慣によれば、王家には羊がおり、彼の務めは羊職と呼ばれました。ですから、羊職は羊の奉仕です。羊は単なる奴隷ではなく、家庭と親密な関係を持った人、家庭の塩梅を顧みる人でした。そのような羊職、そのような家庭の塩梅は最高の行政でした。
神の行政は家庭の塩梅として甘く、羊職として親密です。さらに羊職は競輪を含んでいます。ここの競輪は時代ではなく分与することを言っています。例えば母親は毎朝朝食の時、食物を子供たちに分与します。子供たちが食卓に着くと、母親は彼らに栄養になる食物を分与して食べさせます。そのような分与では、常に正しい規制が行われます。食物の分野は最上の規制です。私はこれを自分の孫について観察してきました。孫たちはおばあさんの言うことに従います。なぜなら彼女は彼らにご馳走を分与するものであるからです。使徒パウロはこれを神の恵みの羊職、エペソ3章2節、神の恵みの競輪と呼んでいます。サタンの注入には何の行政も羊職もありません。なぜならサタンは狡猾にも彼自身を私たちの中に注入するからです。しかし神は甘い親密な羊職によってご自身を彼の選ばれた者たちの中に作り込んでおられます。パウロの務めはそのような羊職でした。それは恵みの競輪、すなわち恵みとしての神を彼の選ばれた者たちの中へと分与することの模範でした。この恵みの競輪、私たちの教授としての神ご自身の分与によって、命の要因が選ばれた者たちの中へと供給されます。命の要因が彼らの中へと入るとき、彼らは起き上がって、体の中でキリストに結びつけられます。命があるところに光もあります。ヨハネ1章4節は言います。彼の中に命があった。この命は人の光であった。この光は命の光です。新エルサレムは光で浸透されているので、太陽の光の必要はありません。啓示録21章23節は言います。都の中では、太陽も月も輝く必要がない。神の栄光がそれらを照らし、子羊がその灯火だからである。新エルサレムには、私たちを照らす光としての三一の神の栄光があります。光があるところではどこでも、物事は秩序の中に保たれます。仮にロサンゼルスの街に光がなかったとしましょう。なんという暗闇と、混乱があることでしょう。命は規制し、光は制御します。紹介生活の中で私たちには何の規則もありませんが、規制する命と制御する光を持っています。紹介が命に満ちているとき、また光に満ちています。そのとき、紹介の中のあらゆる人は、外側の規則によってではなく、内側の命によって規制されます。適用奉仕編、エペソ3章7節、私は神の力の活動によって、私に与えられた神の恵みの賜物に従い、この福音の奉仕となりました。8節、すべての生徒のうちで、最も小さいものよりも小さい私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、パウロは福音の奉仕者となりましたと言った後、パウロ自身は生徒たちのうちで最も小さいものよりもさらに小さいものであると言いました。これはパウロが福音の奉仕者になる恵みを受けたので、すべての人が福音の奉仕者、神の恵みの羊職になる恵みを受けることができることを示しています。マタイ24章45節。そこで、主人が家族の上に任命して、時に応じて彼らに食物を与える中心で、思慮深い奴隷は誰であろうか。 神の恵みの執事職について、アンドリュー・ユー兄弟のコロナウイルスによる緊急事態時の交わりを読んでください。人生の奥義にを利用する際には固くあってはいけません。福音友人に転送しても良いでしょう。ある時私は数箇所の御言葉を見つけて、声のいい生徒に読み上げてもらい、それを人に転送しました。それはとても良かったです。今は非常事態です。人が憂鬱になる時期でもあります。人は聖書の言葉を聞けば穏やかになるはずです。普段から聞く時間のない人でさえ、今は聞く時間があるでしょう。今はすべての人に時間があります。そのため、福音の材料を送れば益となります。兄弟姉妹たちは自分で作成しても構いません。ある人には御言葉を読ませた方がいいかもしれません。よく読んでください。人は憂い、さまよっているとき、特に御言葉を聞いてくれます。例えば、詩編には神に訴える言葉が多くあります。神よ、私は悩んでいます。神よ、私は弱っています。読んで聞けば、主が言われたように、すべて労苦し、重荷を負っているものは私に来なさい、となるでしょう。人は聞けば開かれます。祈り、おー、主イエスよ、私はパウロのように恵みを受けて、福音の奉仕者、神の恵みの執事職に預かることができます。コロナウイルスの時、人々は苦しんでおり悩んでいます。時に応じて食物を提供する忠心な奴隷にならせてください。機会を捉えて人々に王国の福音を述べ伝え、家庭集会で養い、教会に繁栄と健壮をもたらします。アーメン。